팟캐스팅 큐고요. TBS 라디오.
TBS 라디오 스토리임. ここからは毎日のニュースをその道の専門家と掘り下げるニュース逆さメガネです。今日のテーマこちら。上司の悪口が犯罪になる日がやってくるかも。共謀罪って一体何だろう。例えばですね、酒の席などで、まあ、上司の悪口、まあ、出がちですかね、うん、まあ、時には殺してやるなんて物騒な言葉も出てくることもありますが、これが犯罪になる日がやってくるかもしれません。まあ、極端な例なんですけどね、まあ、これは、今日午前からですね、法務委員会で組織的犯罪処罰法という法律の改正案が、審議されているんですね。で、この改正案の中で一番の大きなポイントは共謀罪という罪の新設です。共謀罪というのはこれ犯罪を実際に行わなくてもですね、その計画に加わったというだけで罪に問われる法律なんですね。果たしてこの共謀罪一体どこが問題でしょうか。今日は日刊現代の二月弘隆さんにお話を伺います。二月さん、
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
与党はですね、はい、今日中にこの採決しようとしていたところ、これどうやら回避されたんですか。
そうですね、これはさすがに強引にできないというようなことが出てきちゃったということなんですが、うん、回避をされたということは、もともとはもう野党の反対なんか吹っ飛ばして通しちゃおうというふうに思ってたというですね、やっぱり強引な路線を取ろうとしたのは先週ぐらいから急にこの話が出てきたということなんですけどもね、この共謀罪ってもう皆さん馴染みあまりないと思うんですけども、なんでこういう法律ができたかっていうとですね、これ国連でですね、国際越境犯罪防止条約でちょっと長いんですが、はい、条約を決めたんですね。これは、越境つまり国境を越える犯罪についてですね、うんうん、これはもう防止することを各国で批准しようよということになったわけです。で、この対象はテロと、それから麻薬コカインなんかを運ぶマフィアの、うん、人たちをどう、国際的に取り締まるのか。テロは起きてはダメだから、テロが起きる前に抑えなきゃいけないというですね、はい、この批准については、日本も、参加をしているわけですから、うん、こういう犯罪について、防止するための、法律を作ることは私は構わないと思うんですが、はい、日本で出てきたのはどういう法律かというとですね、共謀つまり計り事をしただけで捕まえてしまう、
うん、
テロリストたちがこっそり爆破をやろうということはもう計り事しただけで摘発するのは私は当然だと思うんですが、今国会に、出されている、案というのは、懲役4年以上の刑については、うん、計り事を、防御をしただけでアウトということなんですよ。で、これどのくらいの法律、懲役4年以上の、罰の刑法があるかというと、なんと619あるんですよ、
はい、
で619ですから、もともとテロとかコカインのマフィアということよりもはるかに広いわけですよね。
そうですね。
例えば、団地の前に大きな高層マンションが建つと、うん、とってもこれ日照権の問題で困るよねということで、うん、この団地の自治会でお話をしてたら、もう業者が、明日トラックを搬入するということになったら、そんなことされたら話し合いなんかできないから、これ実力でピケ張りましょうよということを夜中、相談したとしますよね、
はい、
これは、威力業務妨害に対する共謀罪として逮捕されちゃう。
あららららら、
これ本当なんですよ、本当なんですよ。
あららら
だ、そういうふうな法律、例えば労働組合が賃上げをやろうと思って、いつもうちの社長は逃げるから、もう断固としてこれ金額が決まるまで徹底してやろうよ、うん、というふうにしたら、これ監禁罪の共謀に当たると。
二月さん、はい、先ほどのそのね、はい、マンションが建って、はい、じゃあピケを張ろうよと、はい、いうことを話し合っただけで、はい、これ罪になる可能性があるということですか。
いや、罪になるんですよ、可能性じゃなくて。
それが罪になるんだ、
はい、
つまりそのピケを張らなくても、つまり実行行為がなくても、
そうです、
それをその計り事をしたという証拠がどっか出てくれば、はい、ということですよね、
は
い、
そうですね。で、今小西さんが言ったポイント、うん、2つ実は出ててですね、はい、実行行為がなくてもっていうのがポイントなんですね、うん、
はい、
現行の刑法、今の我々の刑法っていうのは、心の中で、うん、俺は私小西さん嫌いだから殺してやろうとは思ってもですね、これ罪にならないわけですよ、
はい、
で これの後に、本当に殺そうとしたらこうブスッと刺す前にですね、出刃包丁かなんか買いに行きますよね、これ準備行為なんですよね、
はあ、
で準備行為があってそれからブスッと刺しちゃう、この準備行為からは犯罪になるというのは、まあ、殺人の場合はそうなってるわけなんですが、
そうですね、
共謀罪の場合はもう小西さん嫌いだから殺しちゃおうと心で思った段階でアウトというです。だから現行の刑法は実行行為以外は裁いちゃいけないということ、心まで踏み込んではいけないということになってきたんですが、
行動でもって判断するわけですからね。
そうですね、それからもう一つ、じゃあこういう計り事はどうやってわかるのという中で、共謀罪の中にですね、まあ、ありていに言えばチクった人は無罪なんですよ。
ああそうか、
だから事前にそういう計り事がありましたって警察に駆け込んだ人は計り事に参加をしても罪を減じるっていうことなんです。ああ
だから二月さんこんなこと言ってましたよって誰かが言えば、
はい、
その人は無罪で、
無罪で、だからある意味では、スパイ奨励罪でもあるわけですよね。
もう東ドイツのスタージの世界ですよね。
そうですよね、
内通というか、もうね、密通というか密告、
は
い、う
ん、でもちろん政府側自民党側とんでもない、そんなことはないですよと、もう過激化とかテロリストだけが対象ですよと言うんですが、うん、じゃあだったら懲役4年以上619種の刑法は私は外してほしいと思うんですが、ここは外さないんですね。外さない
、いやその過激化とかどこだ、じゃあ明記してくれればいいじゃないですかね、
でそうすると明記をすると
主語
過激化の概念っていうのが難しいかというふうになってしまう。
あなるほど、
だからそこはね、うん、実は今のお話っていうのは、いや政府側はもちろん今私が説明したのには反論があるわけですよ、
はい、
この問題は国会でちゃんとやんなきゃいけない。
いや連休前のどさくさに採決するなんていう姑息なことはちょっと困りますよね。
なんでこういうふうにどさくさにやるのかなっていうのは、私は最大のこれ自民党の共謀じゃないの、
共同防衛だ、
はい、
民主党は何か修正案を出すという、
はい、修正案を出すということで、はい、適用範囲については民主党もそのテロリストとか、うん、国際犯罪組織についてはそれは必要だというふうに言ってますので、適用範囲を小さくするということの修正案を出すということなんですが、これを吹っ飛ばして委員会で今日強行採決って話があったんですが、まあ、少しさすがにこのとこ、こういう番組で取り上げたりとかですね、いろんなメディア
もやり出しました、ね、
ということなので、ちょっとブレーキをかけたんですが、うん、いずれにしても今回中にやろうということはやっぱり自民党側は考えてますんでね。
民主党の修正案というのは、その例えば誰々がという主語の団体を細かく規定するということですか。
細かく規定してくれということなんですね、でこういう修正案を出して揉んで揉んでですね、やっぱり分かりやすい論議をしてもらわないと、我々ももちろんテロリストや犯罪組織を野放しするというのは我々も困るということもありますので、ね、そこをやっぱ集中したターゲットのやつをこうどういうふうに国会の審議の中で練り上げていくのかというのが少なくとも言論の風だと思うんですがね。
なるほどね、はい、わかりました、どうもありがとうございました、
はい、どうも、
日刊現代の二月弘隆さんでした。いや本当これね、考えてみたら我々その歴史習ったのもね、はい、近代というのはいつ始まったかというと、本当に人をですね、内面でどんなことを思ってても絶対罪に問われないんだと、それをやったらそれを刑法というものを問うということだけど、これ内面の自由というか内心の自由というものをこれ拘束しようということですよね、
はい、
でだからテロというのは私がテロリストというふうに言ったもん勝ちということになるわけでしょ、その証拠も出てくる、証拠をでも捕まえるには私がそういうことを喋ってるところ、やっぱテープレコーダーとかなんかでこう撮っとかなきゃいけないから、当然監視されるわけですから、はい、監視社会には当然なるでしょ
う。そうですね、
これやっぱテロリストっていうのはちゃんとやっぱそういうのをね、明記してほしいという感じがしますよね。ニュース逆さ眼鏡をお伝えしました。